ポイニッチの科学書。皆さん明けましておめでとうございます。この番組は最新科学情報ポッドキャスト番組ボイニッチの科学書です。2011年もお届けしますのは相変わらずとある科学のコミュニケーター中西孝之と
BJ です。
2011年1月1日チャプター321は、太陽系に関する近頃の発見についての話題をお届けしますということで、元日なんですけれども、話題的には元日と何の関係もないお話でいきたいと思いますけど、とあるリスナーさんとですね、今年の1回目の配信は元日ですねっていう話を去年したんですけど、年末にしたんですけどね、元日からボイニチの科学書が聞けるのはいいですねって言ってたんですけど、リップサービスでしょうか、
ねえどうなんだろうね、
いろいろ楽しいね番組があると思いますけど、今これ収録してるのは実はまだ年変わってないのでですね、BGM も病もまだ正月気分にはなってなくてですね、お病なんか年賀状を明日書かないとこれは大変大変だっていうことになってます。
そうかそうか、
はい。太陽系の話題ということで、まず一つ目はですね、ボイジャー1号。
はい。
これが太陽風の行き止まり点を通過したと。1977年に打ち上げられたボイジャー1号は現在も運用が続けられておりまして、現在地は太陽から140億キロメートルの彼方だと。
おお、結構向こうだね。
もう34年目に入ったんですか。すごいですね。
すごいね、
はい。そんなに動き続けるんですね。ボイジャー1号は太陽風が太陽系外の環境と衝突する末端衝撃波面をすでに超えまして、太陽系を脱出して星間空間に突入しようとしていると。
へー。
現在の飛行速度は秒速 17km。しかもほとんどの観測装置と通信系が健在だと。
すごいね。
観測装置を動かす原子力電池、これ打ち上げ直後には 470W あった出力が今は 285W 程度までに低下していると、けれどその不要な観測装置の電源を切って節電する処置が取られていますので、2020年頃まで電力を供給することが可能な機器は低エネルギー過電粒子系、宇宙線観測系、磁場系、プラズマ計測系などということで、こういった装置を2020年まで動かすことができる。
すごいね。
ですので、星間物質に関する観測データを人類が初めて入手できる可能性があるということです。運用しております NASA は2010年12月13日にボイジャー1号が太陽風の速度がゼロとなる境界点を通過したというふうに発表しました。この発表が意味するところはっていうとですね、太陽系の中っていうのは太陽が放出するプラズマの流れ、これ太陽風って言うんですけど、これが外向きに吹いてるんですね。で、地球は強い磁場がありますので、プラズマだからこう地球の磁場が、なんていうのかな、プラズマが地球に降り注ぐのを防いでくれているので、ここにいるとあまり感じないんですけど、太陽系の中っていうのは決して、何もない無な穏やかな世界ではなくて、太陽風っていうのがまあビュンビュン吹いている
。吹いてんだ。
もしプラズマというものを見ることができればね、すごい勢いで吹いているような空間で、それがあるからその太陽系っていうのは丸いボールのような形でね、外の世界から守られているんですね。で、これがですね、ボイジャー1号が送ってきた現在地のデータによりますと、その太陽風の外向きの速度、太陽から太陽系の外に向かう速度というのが、太陽圏外から太陽系に向かって吹き込む恒星間風、恒星間風っていうのは恒星の間の風って書きますけど、バランスが取れて風速がゼロになっているらしいと。
へー。
中からも外からもね、こういろんなものが出たり入ったりするから、両方がビビビビビってバランスが取れて、ちょうどこう同じになっている状態だっていうことなんですね。で、これがですね、1977年9月に打ち上げられたボイジャー1号なんですけれども、末端衝撃波面を通過したのが2004年と。で、この間1979年に木星、1980年に土星を観測したんですが、その後、その2004年に末端衝撃波面を通過して、 末端衝撃波面というのはその太陽の方から出てくるその粒子が一番最初にその星間風と衝突するところ、
うん、
だからここっていうのは衝突はしてるんだけどまだ太陽風の方が強いような、ね、場所ね、
はいはい、
ここを通過したのが2004年なんです、
うん、
でそれを通過してからだんだんだんだんその太陽風の速度が遅くなってくると、
はいはい、
2007年に測定した時には秒速60キロだった太陽風が、
うん、
1年太陽から1年間離れるごとに秒速20キロメートルずつ遅くなって、2010年昨年の6月にゼロになったということで、
うん、
その後4ヶ月経ってもこのゼロという値が安定して変わりがないっていうことで、
うんうん、
そのやっぱりなんていうのかな、末端とは言ってもある程度の幅があるから、
うんうん、
今ちょうどそのあたりバランスが取れてるあたりをねこうずっと飛行中だっていうことなんですね。
うーん、
およその見積もりでは4年後には太陽圏の最果てに到達して人工物として初の恒星間航行を開始すると見られているってことで、昨年の話なので2014年、今からなら3年後っていうことなんですけれども、
うん、
今から3年後にはついに太陽圏 を飛び出して星間飛行を始めるということなんですけど、データがちゃんと戻ってくるっていうのはすごいですね。
すごいよね。どのくらいかかるんだろうね。光と同じぐらい。
うん。光の速さで140億キロって結構時間かかるんです
よ。かかるよね。
火星のあたりからでも何分間かかかるらしいですのでね。
ああ、そうなんだ、
そういった形になってるんですけども。もう今からこういうものを打ち上げても、ボイジャー1号をさ、生きてる間に追い越すことってかなり難しいと思う、
ね。難しいね。
よっぽど、その加速する技術がね、
うん、
生み出されない限り。なので、うん、この OBO とか BJ とかおそらく生きている間に太陽系の外の情報が得られるっていうのは、この探査機が最後のチャンスなんじゃないかっていう思うぐらいなんですけど。
すごいね。
はい。とうとう飛び出していくというお話でした。土星といいますと太陽系で最も美しい惑星と言われておりまして、その理由はなぜかというと当然ですが輪があることですよね、
はいはいはい、
輪がある惑星っていうのは結構見つかってて、土星とか海王星とか木星にも輪があるしっていっぱいあったんですけど、やっぱり最初にあのガリレオさんとかがしっかり観察した土星の輪っていうのは非常に美しいものなんですが、土星のこの輪は失われた巨大衛星の名残かもしれないっていう風な説が提唱されました。
ほう、
太陽系の中で土星の位置する場所っていうのは、だいたいその物の分布としては水と岩石が1対1であるらしいんですね、周りって、
うんうんうん、
なのに土星の輪っていうのは90ないしは 95% が水でできた氷だと。
へー。
いうことで、その土星の輪の周りと土星の輪そのもので、
うん、
成分が全然違う、
はいはいはい、
これって怪しいですよね、なんかね。
いや、
で、周りにあるものが集まって土星の輪になったら周りと同じようなものになるわけじゃないですか。
そうかそうかそうか。
にもかかわらず、周りは水と岩石一対一なんだけど、輪だけほとんど水でできた氷だと。
そうか。
で、この土星の輪の起源についてはいろいろな学説が発表されていたんですが、
うん、
どれもね、氷が主成分である理由っていうのを上手に説明することができなかったんですよ。
うんうん、
で、まあ一般的には、その太陽ができるときに、真ん中に太陽があって、その周りに塵とかね、岩石とか氷の円盤ができて、それが、まあ、集まって太陽系になったっていうんですけど、土星の場合も同じような説明をする人がいて、ミニ太陽系みたいな形で、まあ、なんとなく塵とかが集まってて、それが、まあ、円盤になってきたっていう人もいるんですけれども、それだと、やっぱりね、説明がつかないと、なんで水の氷なのかなと。で、新たな説を発表したのは、アメリカ・コロラド州のボルダーというところにあります、サウスウェスト研究所の研究者なんですが、
うん、
土星の輪は直径数千キロの衛星が崩壊して形成されたと、
うん、
で。この崩壊した衛星の推定上の大きさは土星最大の衛星タイタンに匹敵する。 タイタンほどの衛星がこうバカって壊れて、
うん、
輪になったよって、
うん、
で太陽系誕生直後の約45億年前、
うん、
土星や木星などの巨大な惑星は余った塵やガスからなる円盤に囲まれていました。でここまではまあいいよ、
はいはいはい、
でその後円盤の粒子が凝集することで氷と岩石を主成分とする衛星が多数形成されました。
うん、
これがまあ今の状態ですね、
はいはい、
でこの時に惑星つまり土星ですね、
うん、
土星の近くを回っていた複数の衛星ではその内部の構造にムラが生じ始めて、
うん、
比重が大きい岩石は衛星の中心に向けて急速に沈み込んだの、
うんうんうん、
でその結果ある衛星の表面は氷で覆われる結果となってその後土星を取り巻く塵の中を抵抗を受けながら周回していたもののやがて摩擦により軌道が乱れて土星急降下した、
うん、
惑星の内部惑星衛星の惑星か惑星の内部にムラがあるっていうのは地球だってそうで中に核があってマントルがあって地殻がある、
はいはい、
で土星の周りを回っていた衛星も、
うん、
惑星と同じような仕組みで、
うん、
その重いものは中に沈んで軽いものは外側に出てくるっていう現象が起きたと、
はいはいはいはい、
その結果今はないんだけどある衛星が真ん中が岩石で外側は水でできた氷の衛星になったと、
はいはいはい、
でそれっていうのは土星のとっても近くにあった、
うんうんうん、
で土星の周りは今は結構綺麗になってるけど、
うん、
45億年前っていうのはその衛星とか惑星になりきれなかった塵とかがこういっぱい回っていたので
うん、うん、
その中をこの今は亡き衛星がずんずんずんずん進んでいくんだけどこう、うんなかなか抵抗を受けるわけだ。いろんなものがガッチンガッチン
ぶつかったり、はいはい、
で抵抗を受ける間にこう軌道がなんか変なになっちゃって、
うん、
ヒューッと土星の方に落ちてったんじゃないのですかというお話。
ほうほうほう。
でその結果急降下する衛星から氷が剥ぎ取られて、
うん、
土星を取り巻く高純度の氷の輪になったんじゃないかと。で、まあ、こういった衛星の落下っていうのは何度か起きたかもしれない。
うん、
でやがて土星の周辺の岩石だとか氷の雲のような円盤が消えて衛星が抵抗を受けずに公転できるようになった時点で一連の活動が終わって現在に至っているということなんですね。土星の輪が 90% ないし 95% 水でできた氷だったということで今回の説だとその落ちていった惑星の氷の部分外側の部分が剥ぎ取られるようにして円盤になったんですが、
うん、
じゃあ残りの5ないし 10% はどこから来たのっていうことなんですけれどもこの先生たちの説ではその輪がね、
うん、
これまで何十億年もの間こう輪が回るというかそこに存在している間に、
うん、
周辺にあるちょっとした塵なんかでだんだんだんだん汚染されていったのではないですかというふうに説明しているということで、まあ、これも説の一つなんですが、
うん
まあ、この説でいくと土星の輪っていうのが水でできた氷が主成分だっていうことも、
うん、
まあ割とよく説明できますねお話なんですけど、
なるほどね、
はい、いろいろです。サイエンスポッドキャスト .jp ちょきりこきりっぽい日今日使える科学の小ネタも太陽系のお話をします、
はいはい、
一つ目はイカロス君、
うん、
金星を通過して機体も正常と、
うん、
ということでイカロスというのは小型のソーラー電力セール実証機ですね。宇宙帆船イカロスのこと。
はいはいはい、はい。
これが2010年の12月8日に金星まで約8万キロの距離を通過しました。
うん。
で、この時に金星の重力の影響によって軌道が変更されまして、スイングバイ効果によってイカロスが加速したことも分かったと。
うん。
スイングバイしようと思ったわけではないような感じなんですけれども、
うん。
スイングバイするほど近くは通ってないのね。で、なんとなくこう、金星の近くを回ったことによって、うん、イカロス君加速したっていうことで、 まあ、人類初の宇宙帆船によるスイングバイの成功だと。もうやることなすこと全部まあ人類初なんですけどね。
そうか。
搭載機器は正常に動作していまして、現在は地球から7000万キロ以上離れた地点を搬送しているということで、ソーラーセイルで惑星間の航行が可能ということが分かりましたので、うん、地球を出てさ、金星まで到達したわけよ。
うんうんうん、
で、この後は、まあ、基本的なミッションっていうのはもう終わってるらしくて、うん、この後はこれまで実施していなかったような、そのセイルが変形するほど急激な方向転換、
はいはい、
こういったより大胆な運用に挑戦する計画だということで。そして火星の話、
うん、
火星の地表近くに液体の水がある可能性があるということで、
うん、
まあ、火星の地下に水があるだろうっていうのは結構推測されているんですが、今回の研究でどれぐらい深さにあるかっていうと120メートル、
結構なもんじゃあ結構なもんだね。
まあ井戸は掘れますけどね、
うんうんうん、
現在でも液体の水がこの地下120メートルに溜まっているらしいということが分かったということで、
うん、
火星の表面っていうのは非常に寒いんですけれども、
うん、
地下っていうのはその火星の表面の堆積層っていうのが保温効果のようなものを持っていて、液体の水が貯蔵されている可能性があると。
はー、
火星ってもともとは温暖だったらしいんですよ、
うん、
それがまあだんだんだんだん冷えていったんですけど、その火星の表面にある保温する役目の層がどんなものかっていうものがだんだん火星の観測で分かってきて、
うん、
こんな感じでできていたら1億年あたり何度ぐらい冷えるかなみたいなのも計算ができるんですね。
はいはいはいはい、
そういった形で計算してみると、まあ、地表に近い部分からどんどんどんどん凍っていくんですが、
うん、
120メートルぐらい掘ったところは液体の水がありそうだなっていうのが、まあ、計算上分かったっていうことなんですね、
うん、
なのでこの水っていうのは、人類が将来火星に行くかもしれないんですけれども、この時に使える可能性があるねっていうことで、120メートルの井戸を掘れる機械を、まあ、まずは運ばないといけないねっていう話なんですけどね、
うん、でもどうなんだろうね、うん、そういう水って綺麗なんだろうかね。想像つかないよね。
どうなんですかね。
ねえ、
あんまり日本地球人的感覚で綺麗と思わない方が意外といいかもしれないですね。
そうだよね。
よくわかんないですけど。
どんな液体、まあ水なんだろうか。
まあ水は水なんですけど
さ。水は水で成分はもう変わんないのか、ね。
すごい生き物とかいるかもしれないじゃないですか。
まあまあね、その水があるんだからね。
そうそうそう。わかんないです。はい。うん、最後の話題です。冥王星も氷の下に液体の海がある。
冥王星もなんだ。
もう太陽系中水だらけなんですけど、
うんうんうん、
火星っていうのは水がありそうですけど、まあ、とっても寒い、
はい、
で冥王星っていうのはもう火星どころじゃなく半端じゃない寒さだっていう。
あ、そんな寒いんだ。
ですけど、
うん、
この冥王星の表面を氷の下に液体の海がある可能性が指摘されたと。
ほう。
ということで、これもまあ計算上なんですが、
うん、
冥王星内部で放射熱が核をどの程度温めているかっていうのを計算した最新のモデルによる解析では、
うん、
冥王星は地下に液体の水が十分存在だけの熱を持っているという結果が得られたと。冥王星の地下の熱っていうのは、
うん、
カリウム40っていう放射性物質の崩壊によって生じている熱なんですね、
うんうん、
なのでこれ放射性の熱なんですけれども、
うん、
これでまあ水が温められるっていうことで、推定では冥王星の氷、表面の氷っていうのは厚さが200キロ。
おお、すごいね。
これは分厚いですね、
うんうんうん、
その下に深さが約100キロから170キロの海が存在する。
へえ。
っていうことで、これを合わせるとですね、370キロになってですね、
うん、
37万メートルですよ。
すごいね。
地球の海の3倍ぐらい深い。
おー、すごいね。
っていう計算になる、ものすごい海がある、
うんうんうん、
可能性があるっていうことなんですね、うん。で、これ、今回は計算上なんですけど、今、冥王星には無人探査機ニューホライズンが向かっていますので、
うん、
これが、この探査機は2015年に冥王星に到着予定ということで、
うん、
これが冥王星に到着すれば液体の水の有無っていうのが検証できそうだって。
ほう。
いうことで、いろんなところで太陽系の中で液体の海が見つかり始めてですね、
うん、
火星はまあ海っていうよりも地下水脈みたいな感じなんじゃないかって思われてるんですけど、
うん、
いろんなところで水が見つかってきて、昔はさ、水でさえ地球以外のところにあるかどうかわからないって言ってたんですけど、
うん、
どうも太陽系は至るところ水だらけ。
水があるんだ。
感じですね。生き物はもちろんちょっとわからないですけどね、
うん、
ニューホライズンもその厚さ200キロもある氷の下に生き物がいるかどうかっていうのは調べることできないんですけど、このカリウム40っていうものが崩壊する放射熱が割と高くて、液体の水があると結構あったかい海水だったりなんかすると、意外となんか、うん、あでも圧力が高いよね、深さが氷と合わせて370キロだから、
ね、そうだね、370キロってすごいよね、うん、
まあそういった形でいろいろなものが太陽系で見つかるかもしれないっていう話です、
ね、でもなんかそんだけ海があるなら生き物いないのかね。
いや、いるでしょ、
なんかいそうだよね
言ったりして、ね、
ものすごい深海魚みたいなのがいるの、うん、でも いてくんねえかな。
その辺はやっぱりね、科学者でも全くわからなくて、意外とその生命っていうのは、うん、環境、私たちが想像する環境だけではやっぱりダメで、いろんなその偶然みたいなものも重なる必要があるんじゃないかっていうふうに言ってる人もいて、っていうのはですね、少なくとももう今の時点で太陽系の近くには知的生命体はいないっていうことはほぼ分かったんですね、
うんうんうん、
なので、いやこれは意外と生き物っていうのは難しいのかもしれないねっていう説も、まあ今一つには確かに、
うん、
だからこそその太陽系の中で、うん、そういった液体のある、液体の水のある惑星とか衛星っていうのを一生懸命調べて、
うん、
そこに生命がいるかどうか、うん、そこにいれば結構意外といる可能性があるんだけど、うん、そこにいなかったらやっぱり地球っていうのはすごくレアな、
そうか、惑星かもしれないね。特殊なんだね、だってね、
あのセティとかさ、
うん、
セティアットホームとかいろいろ調べてたじゃないです
か、はいはいはいはい、
であれもともとはその宇宙に知的生命を探そうと、
うん、そういう触れ込みだったよね。
だから通信、知的生命は通信をするだろうと、
うんうん、
まあ、通信っていうのは広い意味で、テレビみたいな送りっぱなしのも通信として含めると、まあなんか電波を使ってるんじゃないかっていうことで、その電波をキャッチしましょうっていうことだったんですけど、うんうん、もう何十年もやってるけど全くキャッチできない、
ね、キャッチできないと、
う
ん、
ということはこの近傍では割と地球人っていうのは孤独な存在なんだねっていうのが逆に分かってきたわけよ、
うんうん、
ということはじゃあ知的生命が無理っていうことは、それよりもうちょっと前の段階の命はどうなのかなっていうのが俄然興味を持たれてきて、
でそうだよね、
電波が届かないところにいるような知的生命を探すっていうのはかなり不可能ね。アンドロメダもそれは探せば知的生命ひょっとしたらいるかもしれないけど、
うん、
探す方法なんて分かんないし、
うんうんうん、
じゃあもうちょっとブレイクダウンして、
うん、
生命の誕生っていうのは頻繁に起きるのかなっていうのが今どっちかっていうと関心の高いところだね、
うんうんうんうん、そうね、いしそうな感じすんだけどね、なんか
分かんないね、分からないとしか説明できませんね、
う
ん、
そうだよね、うん、まあもう本当に行って、
うん、
観測していくしかないんだよね。
なんかまあこの辺はあの前回の12月25日、去年の最後にやったね、確率の低いものはワクワクしてしまって、
うん、そうね、そうね、これもそう
つながる部分があるのかもしれないけど、うんうんうん、とてもワクワクしちゃう話題ですよね。
はい、はい、
ということで今年は、おめでたいことに1月1日からボイニッチの配信ということで、いろいろまあいいこともあるといいですねということで ね、皆さんもね、今年もよろしくお願いしますということで、うん、ではまた今年も聞いてくださいね。
さよなら。